使徒の働きの第26章、この場所は使徒パウロが3回の伝道旅行を終えてエルサレムに帰ってきました。その時に、言われもない、出来事、具体的に言いますと、彼が異邦人である弟子を神殿の中に連れ込んだ、実際はそうではないんですけれども、という噂を立てられて暴動が起きて捕まってしまう。それから裁判が始まるという長い過程なんですが、そのうちの一つです。で、彼はカイザリアというローマ総督が治めている場所に連れて行かれまして、ローマ総督フェストという前でこの裁判を続きをしているわけです。でフェストは自分がこれを裁判する十分な資格がない、知識がないということを感じていましたので、同僚であるアグリッパというガリラヤ地方の王様がたまたまカイザリアを訪ねていたので、アグリッパ王様、ちょっと助けてくれ、助言をくれ、これからこの男が上告しようとしているんだけども、なんか罪状がはっきりしない、そのためにその上告状、上訴状というものをきちんと作るために助けてくれないかということで、彼はそのアグリッパという王様、これは実際に彼を裁いているわけじゃないんですけれども、補助の裁判としているわけです。それから実際の裁判をしているフェストという総督、この2人の前で弁明をしているのが26章です。で、弁明と言いましても、彼は自分がいかに罪がないかということを長々と話す必要はありません。もともと何もないんですから。彼は弁明という機会を通して自分の救いの証をしているのです。そこがこの弁明の中心点であります。先週は12節14節ぐらいまでを学びましたので、少し復習の意味で12から14を読んでいただきましょう。ご一緒に。26章、はい。このようにして私は祭司長たちから権限と委任を受けてダマスコへ出かけていきますと、その途中正午頃、王よ、私は天からの光を見ました。太陽よりも明るく輝いて私と同行者たちとの周りを照らしたのです。私たちは皆地に倒れましたが、その時声があって、ヘブル語で私にこういうのが聞こえました。サウロ、サウロ、なぜ私を迫害するのか、トゲのついた棒を蹴るのはあなたにとって痛いことだ。このパウロがダマスコという場所に向かって迫害のために一行を連れて行った時に、真昼頃強い光が現れて彼は地に打ち倒された。彼だけではなくて一行もその光を見たのでありますから、これは単なるパウロがヒステリーを起こしたとか、何か個人的な、幻を見たっていうんではなくて、周りの人たちも見た事実であります。そして彼は声を聞きました。声の第一は、なぜ私を迫害するのか。パウロは教会をいじめて迫害したつもりですけれども、この声は私をと言った。つまり主イエス・キリストは教会という共同体の頭であって、教会の一つの枝が傷む時には頭であるイエス様も傷むのだという事実をパウロは知らされました。2番目に、あなたはトゲのある鞭を棒を蹴っているけれども、それは自分にとって痛いことだ。あなたは教会をいじめているつもりかもしれないけれども、本当に痛いのはあなたですよ、ということを語られた。この痛さということについて先週も学びました。多分これはパウロの良心の呵責を語っているんだろうと思います。これについてはいろんな解釈がありますけれども、私はそういうふうに捉えます。さて、今日はその続きであります 15節から18節まで、少し長いですけど皆さんでお読みください。主の御声が語られます。三杯、私が主よ、あなたはどなたですかと言いますと、主がこう言われました。私はあなたが迫害しているイエスである。起き上がって自分の足で立ちなさい。私があなたに現れたのは、あなたが見たこと、またこれから後私があなたに現れて示そうとすることについて、あなたを奉仕者また証人に任命するためである。私はこの民と異邦人との中からあなたを救い出し、彼らのところに使わす。それは彼らの目を開いて、暗闇から光に、サタンの支配から神に立ち返らせ、私を信じる信仰によって彼らに罪の許しを得させ、聖なるものとされた人々の中にあって御国を受け継がせるためである。とてもこれは大事な、パウロが聞いたメッセージであります。パウロは証人に任命すると16節に書いてあります。これから私はあなたを証言をするために、証しをするために召したんだよ。あなたのこれからの一生涯は証しをする人生なんだということをパウロに託したわけです。証しというのは、見たこと、あるいは聞いたこと、体験したことをそのまんま語ること、これが証言です。で、一体何を語るのかといったときに2つ書いてあります。16節のところに、あなたが見たこと、何を見たんでしょう。パウロはその時に復活の主イエス様を見ました。そして今まで迫害していたところの、あるいはいじめていたところのクリスチャンの親玉がイエス様であること、その方は十字架で死んでそのまま葬られた方ではなくて、よみがえった方であるということ、彼はそのことをこのダマスコの経験でしっかりと捉えたんです。そのことを証しをしなさいよ。それからさらに、それだけではなくて、これから後私があなたに現れて示そうとすること、これからいろんな場所であなたに教えてあげるから、その言葉を言いなさい。誰に証しをするのでしょうか。それは、この民と異邦人と書いてあります。17節、この民というのはイスラエルのことであります。異邦人というのはイスラエル以外の人、世界中の人という意味です。彼らのところに使わすんです。このパウロの強調点はこの民と異邦人という言葉です。これはそれまで旧約聖書では救いというのはイスラエルの人たちにまず伝えられるんだということで、イスラエルに焦点があったんですけれども、パウロはこの救いというのはもちろんイスラエルが始まりだけれども、全世界に述べ伝えられていくんだ。文字通りパウロはそのことを全世界に述べ伝えようとしたわけです。その目的は何か。彼が証しをすることによって人々に変化をもたらす、救いをもたらす。その救いが5つの表現で書いてあります。とてもこれは意味深いものだと思います。どうぞしっかりと目を留めてください。18節、まず1つ目は信仰によって目が開かれる。今まで知らなかったことが分かったというようになる。パウロがちょうど今までキリストが自分のイエスが救い主だということを知らなかったんですけれども、知ったということ、暗闇から光に転換したということ。彼は罪の生涯を送っていましたけれども、今度は光の生涯に変えていただいた。サタンの支配から、私たちが神に従わない生涯は聖書はサタンの支配の中にあると書いています。サタンの支配から神に従う生涯に変わること、そして罪の許しを得させる、 私たちが全て罪人でありますけれども、その罪を主イエスキリストの十字架によって許していただく、全くなかったことのように完全に許していただく。しかもそれは一生懸命私たちが功徳を積んだり善行に励む結果ではなくて、ここに私を信ずる信仰によって、単にイエス様の十字架をの贖いを自分のものとして受け取る、その信仰によるんだということ。そして聖なるものとされた人々の中にあって御国を受け継がせる神が用意しておられるところの全ての祝福、御国というのは神の豊かな祝福の象徴です。それを私たちが受け継ぐものとなる。このパウロはこのクリアな自分の生涯の目的、そして語ろうとしている福音の内容というものをこのスタートラインにおいてピシッと教えられたわけですね。素晴らしいことだと思います。私たちも人生で何のために私は生きているんだろう、私はの人生は何か役に立っているだろうか、いろんなことを考えなさる方があるかもしれません。もし私たちがこの答えを見出せないまま、ああ生きてるからしょうがない、生きてるから生きてるんだというだけの人生であったならば、その人生は本当に無駄に終わってしまうことです。しかし主は私たち一人一人を、もちろんパウロとはスケールが違うかもしれませんけれども、私たち一人一人もみんな同じ方向に私たちは呼ばれているということを覚えたいと思います。イザヤ書の中に、あなた方が作られたのは神の栄光を述べ伝えるためだよということをイザヤは語っています。私たちの人生は自分のためにあるのでもない、あるいは家族だけのためにあるのでもない、私たちの人生は神の栄光を表すためにあるということをパウロと一緒に捉えさせていただきたいと思います。さてパウロはその啓示を与えられたその後はどうなったかと言いますと、19から20節まで、19、20をお読みください。3、はい、こういうわけでアグリッパ王よ、私はこの天からの啓示に背かず、ダマスコにいる人々をはじめエルサレムにいる人々に、またユダヤの全地方に、さらに異邦人にまで悔い改めて神に立ち返り、悔い改めにふさわしい行いをするようにと述べ伝えてきたのです。この天からの啓示に背かずっていうのがいいですね。彼は神からこうだよって与えられた時に、まあそうは言っても私は私なりの人生の計画楽しみがありまして、神様はちょっと少し私の考えも付け加えさせてくださいと言わないで、その与えられた導き、目標に向かってまっしぐらに進んでいく姿を見ることであります。そして彼は場所的にはまずダマスコで、彼は改心しましたからダマスコの人たちに福音を伝えました。そのために彼は迫害にあってどうしましたか、ご存知でしょう。このダマスコでいられなくなってしまった。夜弟子たちが彼をカゴに入れて、大きなバスケットに入れてお城のところから吊り下ろしたと、こういう出来事があります。そして彼はエルサレムに来て、エルサレムでも今まで私は迫害をしていたところのサウロでしたけれども、これからはイエス様のことを述べ伝えますと伝えました。ところがエルサレムでは、なんだあんな生意気な、今まで俺たちの仲間だと思ってたのかということで、またそこでも迫害に受けて別な地方に行く。そして彼はユダヤの全地方に、さまざまな場所に、そして異邦人にまで、この異邦人にまでというのが本当は彼の生涯の勢力を注いだ場所ですよね。今までヨーロッパ、小アジア、その各地に主だった都市都市に彼は教会を建設していったわけです。彼はその働きをした、その原点は主が あなたは私の証のために、私は召すんだよとおっしゃった、その証明に従ったということであります。この途中途中で彼はアグリッパ王よと言っているところがありますね。面白いですね。このさっきの証の時ではちょっと戻ってみますと、はい、13節のところにありますね。その途中正午頃で、おそらくアグリッパ王様はなんか眠いな、この男何話してんだろうなと、うとうとうとしちゃったのかもしれません。注意が散っていたのかもしれません。時々国会なんかの中継で質問応答している時にこっくりこっくりしている人がいますが、そういう人をわざわざカメラが映したりしますが、まあともかくアグリッパ王様に彼は焦点を向けてたんですね。ですから普通の証の時にこういうことはしませんね。皆さんがジョイフルアワーで証をする時にこの人に話をしたいって言うんで、何々さんって時々言うことはないでしょ、皆さんはね。皆さんに証をする。ところがパウロの場合にはお話をしている時に、その一番貴賓席に座っているところの王様に向けて、王よ聞いてくださいね、しっかり、こういうことで注意喚起をしているわけです。ここでもまたやってます。ですからこういうわけでアグリッパ王よ、王様よく聞いてくださいね、私はこの神の教えに従ってずっと伝道してまいりました。そして結果として21節に、そのためにユダヤ人たちは私を捕らえたんです。実はユダヤ人たちが彼を捕らえた直接のきっかけは、先ほど言いましたように彼が異邦人である弟子を神殿に連れて行ったという事実に反する事柄を持って彼らは騒動を起こしたわけです。で、彼はそのことに触れていません。そんなことは小さなことで、まあ、実際してませんし、もっと大きなことは彼が全ての人が救われるというこの普遍的な福音を述べ伝えることをユダヤ的教原理主義者たちは喜ばなかった。これは私たちだけのものだと思ってるのに、それを全世界に広げるなんてのはとんでもない。これが彼らの反対の根本的理由だったわけです。私は捕らえられ、殺そうとされた。しかし、神の助けを与えられて、そして私は今日まで福音を伝えることができました。そしてもう一度、福音というものを要約しているのが23節です。ご一緒にお読みください。はい、すなわちキリストは苦しみを受けること、また死者の中からの復活によってこの民と異邦人とに最初に光を述べ伝えるということです。福音というのは何か、それはキリストが苦しみを受けること、私たちの罪を全部背負って十字架にかかる、その十字架において私たちの罪を全部帳消しにしてくださる、全く解決を与えてくださる、これが福音の中心である。そしてイエスはその中から、死の中からよみがえって、その救いが本当であったことを示し、そして聖霊を使わしてその救いを一人一人にあてがってくださった、これが福音なんです。福音の中心だ。そしてそれは22節にありますように、モーセ預言者たちが怒るはずだと旧約聖書の中に預言されていることなんだ。私はユダヤ教原理主義者の人たちが言っているように聖書を否定しているのではなくて、そうではなくて逆に聖書が語っていることの本質を私は皆さん方にお伝えしたいんです。こういうことが彼のメッセージだったわけです。彼はもっともっとお話をしたかったんですけれども、そこで中断が入ります。もう長々とお前話しすぎるよ、やめてくれという、この、声がですね、入ってくるのがこの24節です。このフェストが一番先に声を上げました。フェストというのは先ほども言いましたけれども、ユダヤ教の 背景がない人、聖書をあんまりよく知らない人です。それが聖書が予言しているとか、死者が蘇るとか、十字架にかかるとか、罪をあがなうとか、なんだかわけのわからないことをダラダラダラダラと喋ってるな、気がおかしいじゃないか、おとぎ話喋ってるじゃないか。でもよく見てみると、この人は気が狂っているというよりも、よく勉強した人のように見えるけども、そうすると考えた、彼はこう考えたんですね。この人は勉強しすぎたから気が狂った。まあ、時々そういう人がなきにしもあらずですね、勉強しすぎると頭が良くなるのではなくて、帰って狂ってしまう。まあ、そこまで勉強した人少ないかもしれませんけども、ともかく、お前、こう言ったんですね。分かりやすい言葉で言えばこういうことです。お前は勉強しすぎだ。勉強しすぎだから、とんちんかんな、めちゃくちゃなことを言ってるんだ。彼は、フェストはそう叫びました。パウロは落ち着いて、フェスト閣下、私は別に気が狂っておりませんよ。私は真面目に真理の言葉を語っています。そして今お話したようなことは、おとぎ話でもなく、作り話でもなく、この時代に、今から20〜30年前に、この場所で起きた出来事、イエス・キリストは実在したお方です。そしてそのことはもう、このパレスチナの人たちはみんな知っている生涯ですよ。残念ながらフェスト閣下、あなたは新米の総督だから知らないかもしれませんけども、この国の人たちはみんな周知の事実です。彼が十字架についたこともみんな知っていることです。彼がよみがえった、そのことを信じている人はクリスチャンだけかもしれないけども、信じた、よみがえったという噂を聞いた人たちはほとんどです。ですからこれはこそこそと隠れた出来事を語っているのではなくて、公然に起きた出来事を、私はただ出来事を淡々と語っているだけなんですよ。理解してくださいね。そして今度は王様の方を向きます。よろしいですか。26、王様、彼はですね、二人の人相手にしたわけで、一人は何もわからないこのフェスト閣下という人、もう一つはユダヤ教のことをよく知っているアグリッパ王様。王はこれらのことをよく知っておられるので、王に対して私は率直に申し上げているのです。これらのことは片隅で起こった出来事ではありませんから、そのうちの一つでも王の目に留まらないことはないと信じます。王様、あなたはずっとこの、ユダヤ地方にいらっしゃった方ですから、イエスの出来事、十字架、復活の物語、みんな聞いて知ってらっしゃることではありませんか。そして彼は続けます。ここが面白いんです。今度はもうアグリッパ王様に直接言います。はい、27節お読みください。アグリッパ王、あなたは預言者を信じておられますか。もちろん信じておられると思います。あなたは聖書をよくご存知の方ですね。ですから信じていらっしゃるはずですね。聖書を信じていらっしゃるんだったら、その聖書に預言されているこのキリストの十字架、復活ということも信ずるはずじゃありませんか。彼はもうそのアグリッパ王様に直接鋭く、切先鋭く迫っていくんですね。すごいですね、ここは。そして、このそれを聞いていたところ、アグリッパ王様はタジタジとなるんです。これは普通の裁判とは違うな。普通の裁判でですね、裁判官に向かって、あなたはなんてやることはありませんでしょ。パウロはそれをやってしまったわけです。裁判をする立場にある人に、あなたは聖書を信じてはるじゃありませんか。それならば聖書が語っている、預言しているキリストが来られた、その方が救いをなさった、その救いを受けれるのが当然じゃありませんか。ズバズバッと迫ってくる、この剣先と言いましょうか、鋭いですね。私は本当にこのパウロの弁舌というだけではなくて、本当に迫力と言いましょうか、飲まれる感じがいたします。ところがアグリッパはもうびっくり、タジタジタジとなりまして、ただ それまではあこういうお話がいるのかこういう男もいるのかという興味本位で聞いてたんですけども、その矛先が自分に向かれてきた。で彼はもう自己防衛をいたします。彼は何と言ったかというと、あなたはわずかな言葉で私をクリスチャンにしようとしているのか、私を釈服しようとしているのか、そう簡単にはあなたの説得には乗りませんよ。でたったあなたはまだ15分ぐらいしか喋っていないじゃありませんか、たった15分ぐらいの弁舌で私をクリスチャンに説得しようなんてのはちょっと虫が良すぎるんじゃありませんか、私はそれほど単純な人間ではありませんって言ってバーンと跳ねつけたわけです。ところがパウロの言葉がまた面白い。その言葉、次の言葉です。はい、29節、今日の中心的に捉えたいと思いますので皆さんでお読みください。はい、パウロはこう答えた。言葉が少なかろうと多かろうと、私が神に願うことはあなたばかりでなく、今日私の話を聞いている人が皆この鎖は別として私のようになってくださることです。で、彼の言っていることは、私はここで単なる被告として裁かれるために、自分の無罪を証明するためにお話ししているんじゃないんです。神様が与えてくださったこの被告席という、被告席を通して私は伝道説教しているんです。で、私の願いはアグリパ王様、あなたもそうですし、それからこの周りにいる人たち、傍聴の人たち、フェスト閣下もそうですし、周りの人たちもみんなそうですけども、ここにいらっしゃる皆さんが私のようになってほしい、私のようなクリスチャンになってほしい。これが彼の証の中心点だったんですね。小気味良いと思いますね。私のようになってくれ。この言葉の多い少ないということは別として、私の証を聞いた人々が皆私のようなクリスチャンになっていただきたい。まあこれが私たちが今日捉えたい一つのメッセージだと私は思いました。私たちはなぜ社会の中に存在しているんだろうか、証人として存在している、証人って何だろうか。もちろん言葉を持って人々にイエス様のことを伝えるのも証ですけれども、存在を通して、ああ、あの人のようになってみたいもんだ、あの人はいつも苦しい時にも人々から文句言われた時にも、あるいは人々からのけ者にされた時にも、なんだか知らないけれども輝いてるね、喜んでるね、いつも喜んでるね、いつもニコニコしてるね、あの人のようになってみたいもんだ。これが本当の証だと思います。いかがでしょうか。それは私たちにはできることでしょうか。いやちょっと難しいですとおっしゃいますか。私たちは自分の力ではなれないと思いますけれども、主の恵みによって私たちはその証、その形の証はできるし、パウロという偉大な伝道者がそれをしたから、私は偉大ではないからできないと差別をしてしまわないで、小さな範囲で私もできる。またできるだけではなくて、そのために私たちは世の中に存在しているということを捉えたいと思います。はっきり言えば、私たちが今世の中で生活をしているのは、私のような人間になってほしいとへりくだった意味で言える、それが証です。へりくだった意味でというのはどういうことでしょうか。みんな私を見たときに、まあ格好はね、あの人のようになってみたいとは思わないでしょう。あるいは背の高さとか、あるいは太り具合とか、あの人のようになってみたいとみんな思わないかもしれません。そんな外側の問題じゃなくて、そこにあるところの神の恵み、私自身は土の器なんです。 ある方が証しをしておられましたね。先週の水曜日だったでしょうか。私はこの宝を土の器に持っています。土の器っていうのは私たちがとても壊れやすい、醜い、見栄えのしない人間であるということを表しています。私たちはみんな土の器なんです。ですから外形的に私かっこいいだろうって人々の前に出られるようなものではない。外形的だけではなくて内面的だって私たちは罪人の頭です。何のいいところもありませんけれども、私たちが誇ることができることがあるとするならば、私たちは土の器だけれども、その中に持っている宝、イエスというイエス・キリストという宝、これは私たちが誇ることができる。いや、これこそ誇ることができる。それは優れて大いなる力が私から出たのではなく、このうちにあるキリストから出たことがみんなが分かるようになるためですとパウロは言っています。まさにそれが証であります。パウロはこう言いました。どうか私と同じようなクリスチャンになってほしい。まあ格好を言うと、私はあんまり大した格好じゃないし、彼は片手で説教してる。片手はどうなってたかというと、鎖でもってつながれてですね、そしてあの兵隊さん、ローマの兵隊さんがそばにいるわけです。彼が逃げ出さないように。ですから彼が左手を上げようとするとジャラジャラと音がする。で彼はもう私のようになってほしいと見えを切った後で、ちょっと左手が気になって、この鎖がちょっと邪魔でございます、この鎖さえなければ私は 100% 私のようになってほしいって言えるんですけどね、と冗談を言うわけです。ちょっと聞いてある人たちはあははっと笑ったかもしれません。まあともかく私たちには鎖があるかもしれません。ハンディはあるかもしれません。いや、ハンディはたくさんあるかもしれません。ハンディを持ったまま、しかし私たちのうちにあるイエス様、私を変えてくださった、私を助けてくださり導いてくださる、このイエス様の素晴らしさを証しをする器であらせていただきたいと思うんですね。まあここでパウロは語りました。もうこれ以上語ると、アグリッパ王様は困っちゃうわけですね。あなた信じますかって言われて、大勢の前で信じますか、信じないって言うと、あなたは聖書の言葉信じないですかって言われちゃうし、信じると言ったら、あなたは今日からクリスチャンになったんですかと言われてしまうし、ちょっと自分の立場もあるから、彼はそこで即答を避けてしまったわけです。残念ですね。本当はここで、よし分かった、私はクリスチャンになるぞって言ったらかっこよかったんですけども、しませんでした。彼にはできない、家庭の事情もあったんです。ご存知ですか、家庭の事情。彼は女性問題で、とてもまっすぐでない生活をしていました。いろんな女性に、まあ、関係を持ったり、それから自分が今妻と称しているところの女性が自分の妹だったり、まあ、ともかくそういう関係でですね、もうまっすぐにクリスチャンに今日からなるというには支障があったもんですから、できなかったんです。です彼は中断をしてしまって、そして30節以下見ると、中断して王と総督とベルニケ、これが彼の妹であり奥さんである、ごめんなさい、違いますね、私間違ってしまったんでしょうか、そうですね、ベルニケ、そうです、そして同席の人たちがみんな休憩退席、立ち上がって別室に退いた。そして彼らが互いに話し合ったってですね、この男は何の罪もない、そりゃそうです、どんな調べだって根も葉もないことですから。もう一つは、彼がカイザル、皇帝に上訴しなければここで釈放すべき立場なんだけども、上訴してしまったもんだから彼を釈放できないで、これからローマにまで送らなきゃいけない、私たちも面倒だし彼としてもかわいそうだね、 上訴なんかしなければよかったのに。でもローマに上訴するってことは先週お話をしたと思いますけれども、パウロには下心と言いましょうか、あったんです。この際ローマに行ってそこで伝道しようという、まあ、これ下心って言っちゃいけないですね、その大きな隠れたる計画があったわけです。しめしめと思って彼はローマにこれから行くわけです。まあそこで今日は終わりたいと思うんですけれども、終わりに、パウロが自分のようになってくれと言ったこの言葉の重さを考えたいと思います。今日私たちは、周りの人たちに、出会った時に俺のようになれ、私のようになってくださいと言えるでしょうか、言えないでしょうか。言えない部分があるとするならば何でありましょうか。隠れたる罪でありましょうか。もしそうであったならば主イエス様に告白し許しをいただきたいと思います。さまざまな性格的な弱さでありましょうか。それは弱さのままでいいのです。こんな弱い人間をも主は私を立たせて強めていてくださるのですという証ができます。そのまんまの姿で私たちは自分のようになってほしいということを、私はここで最後のパワーポイントでへりくだりと誇りを持ってと語りました。本当の意味のへりくだり、自分は神の前には何者でもない罪人の塊にしか過ぎないという真のへりくだり。しかし同時にこんなものを神が憐れんで作り変えてくださっている、この恵みに対する誇りを持って私たちは証人として存在し、今日今週生活をさせていただきたいと願います。ご一緒にお祈りをしたいと思うんですけれども、今日は第3です。今日はこんなふうにお祈りしましょう。どうぞ皆さん恥ずかしがらずに、隣の人とご一緒にお祈りをしていただきたいんですけれども、その前にちょっとメモに書いてください。いつものように今日のメッセージの中で特に心に留まったこと1点だけ書いてください。論文は書かなくて結構です。あ、このところが私の心に留まったというポイントを1つ書いてください。それからその下のところには、今私はこのことのためにお祈りしてほしいというお祈りの願いを書いてください。あんまりプライバシーにわたることは書かなくても結構です。表面的なことで結構です。はい、このことを祈ってください。それで結構ですから、それを書き終わって名前を書いたら、そのベンチごとにそのペーパーを交換をしてお祈りしましょう。お一人の、ベンチの方はちょっと引っ越しをして複数になってください。そして、しばらくご一緒にお祈りをしたいと思いますが、お祈りができない、あまり進まない、それからその気持ちにならないという方は遠慮なく私はパスと言ってくださって結構です。隣の人があなたのために祈ってくれますから、ご一緒にしばらくお祈りをしましょう。